はい、皆さんこんにちは。農業楽しきラジオの慎吾です。前回に引き続いてですね、今回は光合成について本当ざっくりお話ししたいと思います。で、例によって編集なしでやっておりますので、言い間違いとか、噛み噛みだったりとか変な間があったりだとか、あらかじめご了承ください。はい、では昨日先進すぎて理解できない、完全自動の統合制御装置を、ご紹介しましたが、あの装置は、その植物の基礎的なパラメータを入力して、そのハウスの構造ですね、透過率だったり表面積だったりとか、いろんな、情報を入力した後に、その作物の適正環境を導くという、装置です。で、もうこれは本当光合成の、その一瞬一瞬の、瞬間の最大化っていうところを、装置が、計算して制御しているということになるのですが、光合成はまあ皆さんもね、ご存知の通り、太陽の光と、光と水と CO2 によって、動化産物が作られると、まあ、初糖とか、まあ、糖類ですよね、が作られますけど、とは言いつつも、どういった計算式でそれが成り立つのかというところまではなかなか難しいのかなと思います。本当に、国立大でも専門的な農学部とか、海外の大学とかでないと本格的に勉強できないジャンルとなっております。で、僕も光合成をどのくらいやってるかっていう、その速度の計算式の、カラムを、作ったことがあります。もうこれはでも鹿野先生なしでは絶対作り得ないものだなと、はい、思ってます。というのも、その光合成の計算式を作るまでに、そこに必要な基礎知識っていうのが必要なんです。例えば、温度だったり、水蒸気圧とか、飽和水蒸気圧とか、あとは、葉面境界層抵抗とか、気候抵抗とか、いろんな式がずらーっと、20、30個ぐらい式つなげて、やっとこう、計算ができるっていうレベルです。はい。そのためには一旦乗算速度の計算式も立てなきゃダメなんですよね。だから、乗算速度の計算式を立てた後に、光合成の計算式を立てるというふうに、算出してます。まあ、これには、葉っぱの、形によっても、D といって、まあ、風がね、葉っぱに当たった時の、まあ、抵抗とかね、そういう計算とかもあるので、丸い葉っぱの時は、こういうふうに数値を算出するとか、細長い葉っぱ、まあ、ピーマンとか、みたいなトマトとかの時は、この式、パラメータを利用するとか、そんなふうにすごく細かくなってきます。で、葉っぱの大きさが、直径が1センチとか2センチとか違っただけでも、やはり、乗算速度や光合成の、値っていうのは本当微量ですが数値が変わってくるので、本当にその一瞬一瞬、日射量が今このぐらいだと、で、この日射量の時にこのハウスの透過量、まあ、800ワットの光がハウスに降り注いでいますが、透過率が 60% の時はその6掛け648、まあ、480ワットの光がハウス内に来てます。で、その480ワットの光の中の半分しか光合成には使えませんとか、そんな感じで式を立てるんですよね。はい。これをずらーっと並べるので、とても大変なんです。はい。で、まあ、と言いつつも、この場合、理論式で、組み立ててます。理論式というのは、こうではなかろうかという計算式のもとに、まあ、仮説を立てて、実際の 値とどうかっていうところを実際の値とまあすり合わせていくんですけど、この他にもですね、チャンバー式といって、実際にあの植物に透明なビニールシートをかぶせるんですよ。まあ、ポリかな、ビニールなんかこう、とにかくあのその個体だけをしっかり、覆ってですね、でそのシートの下の方から CO2 を出すんですね。でその CO2 が下から上に上るように強制通風します。上の方に風が流れるようにしっかり風を送るんですね。で下の、あの CO2 の濃度の、測定を行って、で最後あの出ていく方側の、まあ、インとアウトの2つの、CO2 の値を、調べます。でこの、まあ、例えば 1000ppm の CO2 量がインにあった時にアウトで、まあ、600ppm だったってなった場合、この差分が植物が吸った量だよねっていう風に、まあ、実際の植物から計算して、出すっていう方式もあります。やっぱね、本当はたくさん言いたいんですけど、僕もまだまだ勉強中の段階で、しっかりやっぱりこう理解した上でお話をしていかないと、間違った情報を、ポッドキャストで出してしまっても、いけませんので、本当ざっくりしか お話しすることしかできないんですが、ともあれこの光合成という数値が分かると、いろんなデータと、照合して分析することができます。例えば僕のハウスには、まあ、シンキングファームが入ってますっていうふうに言いましたが、シンキングファームでは、その瞬間値ですね、光合成速度と1日にどのぐらい、光合成したかの、光合成速度、まあ、量ですね。速度の場合、グラムパー、平方メートルパー秒という、単位になります。例えば 0.3、 シンキングファームの場合はミリグラムになってますけど、まあ、例えば、光がですね450とか500ワットあって CO2 濃度が 600ppm あって、ハウス内の温度が27度かで、風速が 0.3 メーターだねって、この ここがでも結局大きな変数になるんですけど、その場合、まあ、さっきも言った通り、透過率から計算してとか、まあ、大体葉っぱの大きさこんぐらいだよねっていうのをシンキングファームの中で大方ざっくり計算して、まあ、大体 0.32 ミリグラムパー平方メートルパー秒の光合成量が、光合成速度ですねっていうふうに出します。で、この1秒あたりの、まあ、数字ですよね。1時間は3600秒なんで、で、まあ、1時間にね、1時間と、1日、それで5時間、6時間光合成したら、かける5、6とかすれば、昼間にどのくらい1日に光合成したかっていうのがわかるじゃないですか。そしたら、まあ、大体、平均が、どんくらいですかね。0.25 としましょうか。かけるの3600秒かけるの5時間光合成しましたってなると、1日あたり、4.5g、あ、1日あたりじゃないや、お昼ですね、その日のお昼に 0.5g パー、平方メートルパー秒の光合成をしてますっていう風に算出できます。はい。で、今度はここで大事なのが、まあ、昼間光合成してても、すごい酵素があるそうなんですよ。ルビスコっていう、光、呼吸をすると、光があると呼吸をするという酵素があるみたいで、まあ、そこの値も引き算しますねっていう風にして、まあ、大体こんな風に光合成、昼間の光合成量が出るんですけど、今度は夜呼吸する分の消費量も計算しなければなりません。植物は昼間に作った光合成の糖を夜間、まあ、転流するにあたって呼吸を行います。まあ、基本的に、基礎代謝の呼吸と、そういった転流に使う呼吸っていうのがあるらしいんですが、まあ、たくさん光合成した日の夜温っていうのは基本的に高くしてあげると、たくさん収量が取れるんですけど、 まあそういう形で夜間の光合成量がどのくらいかっていうのが、夜間の呼吸量がどのくらいかっていうのが分かれば、昼間の光合成量も、昼間の光合成量からこのぐらい、呼吸しましたっていう風にして1日の光合成量が算出できます。だからその日の朝日の出から次の日の日の出前までの24時間で光合成量、1日の光合成量っていうのが算出できます。まあ、これが分かるとものすごく、管理に活かせますので、まあこういう機能がついているのは今のところシンキングファームしかありませんし、今他のメーカーさんでも光合成速度とか光合成量も、つけるっていう風になってます。はい、アグリ別のすいませんちょっとメーカー名間違ったら申し訳ないんで名前は出しませんけど、まあ有名な環境測定のメーカーさんも独自でチャンバー方式の式を入れるとかいう話も聞いてますし、他のメーカーさんも、シンキングファームの数式を入れて、出すっていう方向で今動いてるそうなので、ぜひまあそういった光合成というところをメインにして製品選びもしてみてはどうでしょうか。ということで今回はこれにて以上です。明日は1日配信の、まあ、感想とかまとめ会っていうのをやりますので、ぜひ今回が本格的には終わりですので、まあ皆さんぜひ感想どしどしください。ちょっと明日読み上げたいなと思います。 X の方にまた出しておきますので、僕の個人アカウントをご覧ください。それではまた。